皆さんこんばんは。9月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83MHz アイアンドウララ FM より今週もお届けいたします。というわけで第3週目担当パーソナリティのピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
アシスタントのシンガーソングライターゆかりが今宵は担当いたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて8月にようやく梅雨が明けて連日猛暑が続いておりましたが、
暑いね
で、はい、ここへ来てなんとなくちょっと落ち着いてきたかなという感もあります。
そうですね、
うん、っていうかもう9月ですよ。
あっという間やだな。
夏らしいことした何か。
何にもしなかったです。
まあね、まあ、コロナ禍の影響もあるので、はい、なかなかねできなかったと思います。
そうですね、
まあ、自分もね夏らしいことな ね、なんて何一つできなかったんでもうこの際ですから季節を先取りして、
はい、
早くサンマが食いたい。
あ、私もサンマ美味しいですよね。
サンマ美味しいですね。これから季節ですから、はい、もりもり食べましょう。
はい、食べましょう。
ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
はい、この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それでは本日のメニューに参りましょう。
はい、
今週のスポットライトのコーナーですが、
はい、
ゆかりさんこれお好き？
ま、子供の頃は好きでよく飲んでましたよ。
まあ確かに子供は多分飲みますよね。
好きですね。
自分も決して嫌いではないんですが、
はい、
最近はほとんど飲まないですね。
好き好んではまあどうなんですかね。
ありますね。で、はい、好きな人はね和洋中関係なく、
はい、
もう食事と一緒に飲んだりもする
、
はい、しますよね。
はい、
今回はコーラにスポットを当てたいと思います。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーを届け、第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今月のパワープレイナンバー、富田エリー Dear Darling。
天の弱な君だから、いつもデートは君のチョイスで、だけどなんだか無邪気に笑う顔を見ると許せちゃうの。君のペースで歩くスピードも合わせてくれない、そのくせに手をつながないと口を尖らせ手を取る君が可愛い。
今週のスポットライト。はい、というわけで、
はい、
今週のスポットライトのコーナーでございます。何がおかしいの？わかんないって。ね、冒頭でもお伝えしました、今回はコーラということで、
はい、
うん、今まで取り上げてなかったんですね、コーラもね、
うんうん、
うん、じゃあ今回もやってしまおうということではありますけども、はい、コーラというものがどういうものかというのはもう今更言うまでもございません。
はい、
まあね、日本で言えばまあ炭酸飲料の一種でございますね、はい、うんうん、でコーラといえばコカ・コーラか、はい、
はい。
ペプシコーラ。
まあ、どっちかですよね。
まあ、イメージする方々が多分多いでしょう。はい、日本だけではなく、世界でも人気の炭酸飲料として有名なコーラは、まあ、この2社ですね。はい、特にコカ・コーラの、コーラのレシピについては様々な都市伝説があると。
そんなのあるんですか？
言われているらしいですよ。まあ、信憑性はわかりませんが、秘密だったコカ・コーラ社のレシピが公開されて、話題になったこともあったらしいですね。
へー。
うん。らしいですよ。まあ、謎の多いコーラのレシピ、まあ、完全な比較はね、できないですけれども、まあ、各そのメーカーによっても、材料が様々だったり、するようでございます。まあ、そのあたりもね、ちょっと、はい、掘り下げられれば、ま、なと、はい、いうところですけれども。先ほどその今、コカ・コーラとペプシコーラ、っていう話をしましたけども、はい、このコーラの発明と開発に関しては、
はい、
いずれもアメリカ合衆国なんですね。
らしいですね。
うん、そうなんですよ。で、まあ、コカ・コーラの方は、
はい、
1886年、アメリカのジョージア州。
はい。
はい。うん、それから、ペプシコーラの方が、アメリカのノースカロライナ州。なんだそうです。
うんうん、はい。
はい。で、それぞれのこう発明者、開発者っていうのかながですね、コカ・コーラの方が、はい、ジョン・S・ペンバートン博士という方。
うんうんうん、
そして、ペプシコーラの方が、ケイレブ・ブラッドハム。という方。
噛みそうな名前ですね。
今、現に噛みそうになりましたからね。で、この二方、いずれも、薬剤師
なんです、ね。なんか、お薬って、昔なんか、そういう話ありましたもんね。
そうなんですよね。で、コカ・コーラの方なんですけども、当時は薬局の一角にある、ソーダファウンテンで、シロップ状態のものを炭酸水と混ぜて提供していたと。
うんうんうんうん、
はい。で、ソーダファウンテンって何って話なんですけど、ドラッグストアなどにカウンター形式で設置されている飲料などを提供する設備のことを言うんですね。まあ今で言うとこの、うん、
ドリンクバー的な、
そう、レストランとかね、うんうん、ファミレスのドリンクバーがまあ一番近いのかなというところですね。で、一方のペプシコーラの方、先ほどのケイレブ・ブラッドハム。
はい。
なんですけども、消化不良の治療薬として売り出した飲料が、まあ、起源となっているんですね。で、消化酵素のペプシンと呼ばれている、まあ、その酵素が、まあ、含有されている。
で、そっからペプシって取ったんですね。
ということになったようなんですね。で、その、ペプシコーラの、まあ、開発が1898年と言いますから、まあ、約コカ・コーラに遅れること12、3年ぐらいか。
そうですね。
うん。で、その後、まあ、それぞれ、コカ・コーラカンパニー、ペプシコーラカンパニーということで、まあ、それぞれの会社が、こう、設立されていて、
はい、
まあ、もう約110年から120年ぐらいか。
うんうん、
もう結構長きにわたってね。
はい。
はい。まあ、会社として、まあ、創業しているということなんですけれども、このコーラという、じゃ名称についてちょっと話をしていきましょうか。
はい、
西アフリカ原産の植物、コラの木、っていう、ま、木がありまして、
はい、
その木からなる実から抽出したエキスを使った飲料と言われています。はい、よくコーラの実ってなんか言ったりしません？
初めて聞きましたよ。初めて聞きましたよ。
で、しかし、現在ではその実を使わないのが一般的で、
はい、
代わりに、シナモンやカルダモンなどのスパイス、
ほうほう
砂糖の、まあ、甘味料ですね、
はい。
それからバニラやシトラスといった香料、
うんうんうん、
を加えた原液が用いられていると。
はい。
また、その実にはカフェインが含有されていまして、まあ、カフェインを添加している製品も、まあ、多く見られたり、するんだそうです。うん、
うん
うん。で、まあ、さっきね、ちょっと歴史的なところ、会社の設立の話とか、はい、しましたけれども、
はい。
まあ、日本ではどうなのっていうところ、なんですけれども、
はい、
これ、高村光太郎さんという詩人かな昔の詩人なんですけども、詩集の中に、
はい、
強者の歌っていうのかな、ちょっとタイトル間違ったらごめんなさいね、その詩がありまして、その中にコカ・コーラっていう言葉自体がなんか、
ふんふん、
なんかいきなり登場するんですって。
ふんふん、
うん、だから多分まあその、ね、1800、まあ、1900年よりちょっと前ですから、その頃にまあ、コーラが開発されたわけで、まあ、それからわずか、はい、20年くらいかな
で結構日本に入ってくるのは早かったんですかね。
まあまあ早かったんじゃないかなというところだと思います。うん、またそのあたりはね、ちょっと後半に、はい、はい、つなげていこうかなと思います。はい、ではここで一曲、ブレイクをしたいと思いますが、まあやはりコーラの CM ソングが一番こう、うん、まあパッと浮かぶかなというところ で、ね、この曲を今回はね、選ばさせていただきました。聴いてください。愛でハピネス。はい、聞いていただきましたのは、愛さんの、楽曲ですね。ハピネスでした。はい、確かこの曲って、はい、まあ、そのコーラの CM ソングなんですけど、
そうですね、
確かクリスマスかなんかに流れてた。
そうですよね。うん、
イメージが。
なんかサンタさんの映像が。
サンタさんとなんだろう、一緒に踊ったのかね。
踊ってたのか、それこそコーラ飲んでたのか。
一緒に飲んでた、はい、ああ、なるほど。うん、はい、まあ、ちょっと自分も、もうパッとその楽曲が浮かんだんで、今回はね、はい、ご紹介させていただきました。
はい。
さて、第3締め担当パーソナリティの私、相原龍太と、
アシスタントのゆかりがお届けしております、ラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、コーラでございます。
はい。
前半ではね、コーラの、まあ、歴史を中心にね、ちょっと話をしていきました。後半はですね、まあ、ちょっと歴史まだ少し、掘り下げていきつつ、
はい、
まあコーラ、まあこんなことに使われているんだよ的なね、お話をちょっとしていこうかななんて、はい、思っています。先ほど日本でね、高村光太郎さんの詩集の中で、はい、出てくるよって話がありました。
はい、
その後ですね、1919年の話なんですけども、
はい、
明治屋っていう、これ多分スーパー今あんのかな、ちょっと僕もね、一緒よく知らないんですけど、明治屋によって、はい、コカ・コーラが初めて輸入販売されたそうですね。
じゃ、多分なんか酒屋さんってわけじゃないんですかね。スーパーですかね。
なんかその小売販売店的なところなんでしょうかね。
はい。
で、その後、ペプシコーラ、さっきもちょっと言いましたけども、
はい。
ペプシコーラの発売がですね、まあ、ちょっと遅れること約40年ぐらい。
1957
年に、まあ、ペプシコーラが発売された。
ほう。
うん、日本では発売されたのはその辺らしいですね。で、その後、1960年代になりますと、はい、まあ、その二大巨頭とも言えるその二つの会社に対抗すべく、
はい、
日本のまあそのメーカーさんが様々なコーラを作って、
はい、
はい、発売をしたようなんですよ。
はい、
はい、でただやっぱりね、その二大巨頭には
叶いませんね。叶
わなかったんでしょうね。
だって美味しいもん。
でもちろんね、今でも売っている可能性は十分あるんですよ。
はい、
はい、ただなんて言うんだろう、いわゆるそのローカル的な。
うんうん、
もので、その地元でしか売ってなかったりとか。なんか
地ビール的な。
地ビール的な。地ビールならぬ。
ジーコーラ。
ジーコーラ。みたいな感じなんでしょうかね。うん、そういうところもあるようです。で、それとあと、これ、ゆかりさん知らないか。
わからないですよ。
あ、そう。スカッと爽やかコカ・コーラっていうキャッチコピーみたいなのがあったんですよ。
ちょっとなんか、昭和のなんか、三丁目の夕日みたいな匂いしますけど。
ああ、まあ確かにね、その、コピーが登場したの1962年ですから、昭和30年代ですね。うん、自分が遥か生まれる前ですから、はい、まあ確かに昭和の匂いは昭和の匂いですよね、はい。で、確かこれね、俺の記憶の中では、松山千春さんかなんか言う、こうなんか言ってなかったっけかなっていう記憶がある。うん。いや、ちょっと記憶がね、あやふやなんで、もし間違ってたらごめんなさいなんだけどね。はい、うん。まあそういったね、キャッチコピーもあったり、しまして、それから、あと自分これはっきり覚えてるんですよ。
はい。
1990年に、はい。ジョルトコーラっていうコーラが出て、
私が若干2歳ですね。
ああ、じゃあ覚えてないね。自分がね、その時まだ高校生ぐらいだから、なんとなく CM でやってたのようなちょっと記憶があって、で、これジョルトコーラっていうのは上島浩二さんから出ているらしいです。
それ意外ですよね。
うん、意外なんですよね。はい、ただ今売ってんのかな、全然わかんないですね。
コーヒー屋さんがコーラ出すんですね。
まあね、やっぱりその二大巨頭にはかなわないっていうところ、結局はそこに行き着いちゃうんですけどね。
はい。
はい。で、そのコーラというと、まさにね、先ほどから言っているように、まあ飲み物ではあるわけですけども、やはりなんだろう。イメージとしてはやっぱりカクテル、
はい、
になるのかなというところなんですけども、カクテルで言うと、やっぱりまず一番に思いつくのは僕の中ではウイスキーコーク。
ああ、大好き。
ウイスキーとコーラで割ったもの。それから、キューバリブレといって、ラム。
ああ、ありますね。
で割ったのと、プラスコーラと、はい、ライムをカットしたもの。
はい。
それから、うんうん、マリブコーク。
ああ、なんだっけな。
マリブってまあ、いわゆるリキュールですよね、お酒の。はい、うん、マリブとコーラと、まあ、レモンかもしくはライム。
はい。
それから、あとね、ディーゼルって言って、 あの別にあの、車のエンジンの顔じゃないですよ、ディーゼルって、ね。あの、コーラプラススタウトビール。
スタウトビール?
スタウトってなんかね、多分ドイツでポピュラーな、うんうん、ビアカクテルのことを言うらしいんですね。うん、なんかあったりとか、まあ、割とね、こうやって、飲み物によく使われています。
はい、
それから、あと、なんといっても、あの、鶏の手羽元とか、豚の角煮とか、スペアリブを作るのに、コーラを入れて煮込むっていう。
いや、柔らかくなるんですよ、これがまた。
いやね、そうみたいですね。あの、その理由がね、コーラに含まれる酵素にあるらしいですね。あの、酵素はお肉の組織を分解する働きがあるので、うんうんうん、まあ、コーラで煮込むことによって、お肉が柔らかくなると。
はい。
うん。それから、まあ、先ほどね、まあ、あの、コーラの実以外で作るっていう話もしましたけども、
はい、
あの、最近やっぱりその、なんて言うんだろう、いろんなその、料理サイトとかにもね、コーラの作り方みたいなのも。
載ってるんですか?
みたいですよ。私もちょっと調べてみました。グラニュー糖、水、カルダモン、クローブ、シナモンスティック、バニラエキス、レモンといったものを、まあ、
全部混ぜて。お菓子コーナーにありますね。
ありますよね。まあ全部混ぜて、はい、まあ最終的に炭酸水で割ったもの。まああくまで原液を作るわけですよね。
はい。
で、それを炭酸水で割って飲むと。いうことみたいです。まあね、結構その他、サイトもね、結構出てるみたいなんで、それぞれのね、あの、お好きな味でね、ぜひ、作ってみるのもいいのかなっていう、はい、はい、気がいたします。はい、というわけでございまして、今週のスポットライト、コーラをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太、フォース CD、バースデーソング Now on sale。
言葉のコーナー。
さて、第3週目のオリジナルコーナーですね。合言葉になります、
はい、
今回ゆかりさんの方でね、ご用意していただきましたので、
はい、はい、
早速では紹介してください。よろしくお願いします。
はい。青春ごっこを今も続けながら旅の途中、ヘッドライトの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。壊れたいわけじゃない、壊したいものもない。だからといって全てに満足してるわけがない。夢の中で暮らしてる、夢の中で生きていく。心の中の漂流者、明日はどこにある。生きててよかった、生きててよかった、生きててよかった、そんな夜を探してる。
はい、というわけで、ありがとうございました。
はい、
今回のこの詩なんですけども、まずタイトルから教えてください。
はい、深夜拘束というタイトルです。
深夜拘束。
はい。
歌ってるアーティストさん
は、フラワーカンパニーズさんっていう、
はい、
バンドさんが。
バンドさん。
歌われてます。
ごめんなさい。メジャーアーティストさん?
メジャーアーティストさんです。
あー、ごめんなさい。私、全く存じ上げておりません
です。私もこの曲しか知らないんですよ、実は。
ああ、そうなの?
はい。
へえ、なるほど。まあ、ちょっとなんだろう、なんて言うんだろう。まあ、ざっくりとね、まあ、一番、今の一番だけですよね。
そうです、そうです。
なんか嫌なことあったのかね。
これ知ったきっかけが、私が二十歳の時かな、ちょうど。
うんうん、
なんか NHK の番組見てる時に、たまたま、この曲なんか成人した人向けになんかそういう番組作ってて、この曲歌ってたんですよ。
う
ん、すごくいいな、いいなって、二十歳の時の私にこうぐさっと来て、それからずっとこの曲好きで聴いてるんですよね。
あ、なるほど、
はい。
成人の方に向けたメッセージソング的なところなんですかね。
まあ、悩んでる時とかも、いや、結構聴きますよ、これ。なんか前向きになれるというか。
ああ、なるほど。その歌詞と、その、
はい、
楽曲を聴いた時に、よっしゃ、頑張るぞ、的な。
やってみるかって感じですね。
最初のね、出だしのところを聞いたときになんとなく、なんかちょっと、すごい悩み苦しんでるのかなっていう印象を受けたのは俺だけかね。
まあそうですね。
しかもヘッドライトも、車のヘッドライトもなんか下向きなんでしょ
そうですね。上向きにはしてないですね。
うん。 ねえ、ちょっと、だから、まあ確かにその、後半になっていくについてなんかちょっと前向きっぽく。
うん、うん。
うん、なんか、どんなことがあっても、まあね、辛いことがあっても前向いて進んでいこう的な。
はい。
ものはちょっと感じたんですけども、なんか、いかせん最初のなんか出だしのとこでなんかちょっと、
真っ暗です
よね。ずーんとなんかなってた感じがしてしまったので、
はい。確かに景色的には真っ暗な道なんで、まあ、色的には黒だから。まあ、暗い感じですよね、入りは。
まあ、それでね、若者のメッセージソング的なところで、まあ、
はい、
まあ、実際にそのね、なんていうの、まあ、バンドさんですから、結構あれでしょうね、ジャンルとしてはロック的なところなのかな？
まあ、結構ギターソロも、まあ、ちゃんと入ってるんで。
がっつりと。
がっつりとした、ロック系な。
あ、なるほど。
はい。
じゃあ、ノリもね、決してね、いい曲なんだと。
私はこの時間帯にこう車を運転しながらこの曲聴くのがお気に入りです。
あ、本当に。
はい。
あ、そうですか。じゃあぜひね、ドライブがてら。
はい。
聞いてみても悪くはないのかね。
はい、聞いてみてください。
はい。わかりました。ではね、お届けいたしましょう。じゃあタイトルコールお願いしていいですか。はい。
はい。フラワーカンパニーズさんで、深夜高速。
ウォーターテイメント。Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told her.
さて、83MHz、アイアンドウララ FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージ、第3週のオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
はい。さて、相原よりライブのお知らせなんですが、実はちょっと急遽決まりましてですね、
はい、
9月26日土曜日なんですけども、前回の放送でもちょっとお伝えしたかな、水江にありますホットコロッケという、ライブレストランになるんですけども、
はいですね、
はい、そちらの方で、前回の8月の時は有料だったんですけども、
はい、
9月は無料配信ライブに出演させていただくことになりました。
はい、
はい、無料なんでね、いずれYouTube チャンネルでこう見れるんですけれども、
うんうん、
いずれYouTube の URL を Twitter、Facebook あたりに貼り付けようかなと思っておりますので、はい、ぜひそちらでね、アクセスしていただければと思います。
はい、私からもライブのお知らせがしたいんですけども、
う
ん、
ちょっとしばらくは、ね、
ちょっと10月あたりできればなと思ってます。
あ、なるほど、
はい、
わかりました。また情報が入りましたらぜひね、
はい、
来月の放送で、
はい
はい、さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はコーラにスポットを当ててみましたけれども、いかがでしたでしょうか。
いや、コーラの実でしたっけ。
コーラの実です。はい、
いや、衝撃の事実でしたね、私には。
なるほど。実はですね、東京都の下落合にですね、
はい、
世界初のクラフトコーラ専門店というのがなんかできたらしいんですって。
へー、うん、
イオシコーラって名前、伊藤のイに、はい、両悪の両よしでですね、
うんうん、
でコーラなんですけども、はい、ぜひこちらねちょっとアクセスしてみてください。ウェブサイトもあるようなので
見てみます、
うん、はい、ぜひぜひ。なんかね、和漢方職人の伊藤良太郎さんという方が昔その工房をやってたらしいんですけど、うん、そこの、工房を元に、
はい、
そのお孫さんが、クラフトコーラの専門店を作られたんだそうです。はい、ぜひちょっとチェックしてみてください。
はい、
はい、ではゆかりさん、インフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜27時よりございますので、ぜひお聞きください。
はい、さて来週の放送は9月22日火曜日、第4週目担当パーソナリティ声優の白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は第3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタントゆかりでお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。